おはようございます。半年ぶりに皆さんと共に礼拝を捧げることができて本当に嬉しく思っております。シモン・ペテロは何をすればいいのか分からず途方に暮れていたのでしょう。いや、時にはそうですよね。急に状態が予期もしない方向へと転換してしまい、自分では想像もしていなかったようなことが起こって、全てがおかしくなって、自分でそれを訂正することが全然できず、もうとうとう自分は何をすればいいのか全くわからない、そういう時ってありますよね。おそらくシモン・ペテロはこの時そんな気持ちだったんじゃないでしょうか。この季節になりますと、私たち教会でこの復活祭、イースターの喜びを味わってます。今はこのようにして両側にバナもあって、そう、あの2週間前のお祝いの余韻が残っているような、そんな気持ちでいるでしょうか。私たちは2週間前にあの出来事を祝ったのです。私たち一人一人を形作っているあの出来事、いや、教会そのものを立て上げているあの出来事、大げさに聞こえても実は世界そのものを成り立たせているあの出来事を祝いました。その時の勝利を私たちは思い起こし、記念し、祝う時でした。勝利とは死に対して命の勝利、罪に対して許しの勝利、そしてよみがえられ生きておられ、今も私たちのただ中にいる主イエス・キリストの勝利を祝う時でした。だからこの季節になると私たちはこういう箇所を読むんですよね。その復活されたイエスがご自分を弟子たちに表された、こういう箇所、イエス・キリストが表された。私たちはその喜びを忘れたくないですよね。なんかこう残ってほしいですよね、そのお祝いの喜びが。生きておられる主に仕えていくこの信仰生活からあふれる喜びに満ちてほしいものですよね。だけど少し考えただけですぐ分かるのは、当時のこの弟子たちにとっては復活直後の体験は私たちの体験するものとはほど遠いということです。おそらく彼らはあの十字架の悲劇を目撃してしまったがゆえに、まだそのショックが大いに残っていたものでしょう。またそれを消化しきれないうちに、なんとイエスがまた現れたわけなんですよね。いや、あの出来事は本当に不思議な、理解に苦しむものすごい出来事でした。そして弟子たちはおそらく混乱のあまりに何をすればよいのかわからない状態でいたでしょう。特にシモン・ペテロは何をすればいいのかわからなかった。となると、まるで以前の生活からどっか無意識に残っていた習慣がこう蘇ってきたようなことだったのでしょうか。急に他の弟子たちに寮に出かけると言うんですね。いや、考えてみれば主イエスに出会うまではもう毎晩のようにそれをしていた人なんでしょう。まあ、もしかしてずっと使っていなかった船はちょっと傷んでいて片付けたり、あるいはちょっとした修理も必要だったかもしれない。 しかしそこにあった。いや、もしかして3年前に彼が置いといたところにそのまんまあったかもしれない。ペテロにとってあの船に乗っちゃえば何をすればいいのか全然迷いはありません。だってそう、このようにすればもう彼はあの何をすればいいのかわからないっていう不安から逃れることができると思ったのでしょう。確かに私たち素人にとってみれば漁師がこなすさまざまな作業っていうのは複雑なものです。だけど彼らにとっては目をつぶっていてもできることだったんです。そう、漁に行く時が再び来たんです。確かにシモン・ペテロと他の弟子たちはそのよみがえられた主イエスに出会いましたよね。もうすでにこのヨハネの福音書では今日の話の前に2回ほど書かれているんです。弟子のところに現れた主イエスのことが。だけど突然現れるもののまた突然いなくなってしまうことの繰り返しだったんです。そして今になってみれば弟子たちはイエスのいないまま置いてかれた気持ちであったでしょうね。それまでの弟子たちはほぼ毎日のように朝起きる時から夜寝る時までイエスと一緒に過ごしていたんです。だけど今はもうイエスがそこにいなかった。ずっと毎日毎日一緒だったイエスがいなかった。弟子たちはその主イエスについていく決心をされてましたよね。だけどついていく人がどこにいるのかわからないとなるとどうやってついていくの。そう、この弟子たちにとって主イエスに従うっていうのは今の私たちがこう思う主イエスに従うということとは随分違う内容でした。だって私たちはもう当然のように肉体としての主イエスはここにいないっていう前提がある上で、いや、ここにある主イエスの霊に従うことなんですね。だから私たちにとって主イエスに従うというのはその戒めを守ること、その主イエスの働きを継続させることにあるでしょう。しかしこの弟子たちにとってイエスについていくというのは実際についていくことなんですよ。目の前にいる主イエスについていくこと、その声を聞くこと、イエスの行くとこに自分も行くこと、また多く集まってくる群衆をこういろいろこう交通整理したりする仕事もすること、共に食卓に着くこと、その他多くのより具体的なことをもって彼らは主イエスについていったのです。だから何かこうここにいない主イエスに心の内についていくっていう発想は当然彼らには全くなかった。現にそのイエスがいなかった。シモン・ペテロはどうすればいいか分からず困っていた。きっと弟子たちはこの時点で一番望んでいるのはもう一度でもイエスに会いたいということだったでしょうね。もう一度イエスと共にいたい、もう一度イエスの話を聞いて一体この一連の出来事はどういう意味を持っているのかっていう説明も聞きたい。だけどそのイエスがいない、探しても見つからない、また現れるのを待つしかないのでしょうか。私たちはその目の前にいない主イエスについていき、その主イエスを信じ日々の信仰生活をすることに慣れていますが、それでも皆さん私たちの心の内にも時には、ああ主イエスの姿を見たい、表してほしいっ っていう思いを持つことはないでしょうか。私が頻繁にそう思ったのは、一つとして、そう、あの5年前の震災が起きた時の直後でした。被災地に駆けつけて、かつては活気のある生き生きとした町が全く何も残らない瓦礫の山となっているところを駆け抜けて歩いていく時に、主の姿を見たかったんです。他の人たちと一緒にあの黒い波が残していったすさまじい光景を片付けていく時も、主イエスの姿が見たいと思いました。またそこに残された人たちに出会い、もう家族から家から職業、その他多くのものを失った人たちに出会うたびに、主イエスの姿を見たいと思いました。この人たちの苦しみは私には想像もできないほど大きなものでした。だって彼らはたったの一日で失ったものは、おそらく私が生まれた時から今までの失ったすべてのものよりも大きかったからです。そう、私は主イエスに出会いたく、しかしそれ以上にその人たちを主イエスに紹介したかった。だけどイエスはどこにいたのでしょうか。ある日、私は朝早く暗いうちに起きて、車に乗って泊まっていたところの近くにあった小さな漁港へと向かいました。小堀内という漁港でした。そこへ行くときは、車で近くまで行くと、急に最後だけ急な坂道を下っていって、急カーブがいくつかあって、でその下に、ずっと下の方にその漁港があるわけなんですね。まあ、そこまでたどり着いて、車を止めて降りて、カバンからカメラを出して三脚を立てて、日が昇るのを、その海の向こうから昇ってくるその日の出を待っていたんです。結果的に素晴らしい日の出になりました。まさにそこにいるだけで、あ、私は今創造主の前に立たされてるんだと感じさせられる時でした。だって創造主以外にこんな素晴らしい光景を誰が作れるでしょうか。あれから5年経ちましたが、実は今も毎日私はパソコンの電源を入れるたびに、壁紙として使っているあの写真を眺めてます。しかし、たとえあの光景がどんなに私の思いのうちに創造主のことを思い起こさせていても、あの写真を撮った場所っていうのは本当に悲しいことが起こった場所なんです。そう、あの日3月11日あの小堀内漁港に襲ってきた津波は、誰もが想像しないほどのものになってしまったのです。当時は消防隊員の数名の人たちがそこまで駆けつけて、漁師たちがみんなそこを避難することを警告し、またそれを確認した上で、ずっと上の高いところでそれを見守ることにしたんですね。とすると予想通り津波がやってきては、急に漁港の中は水位が上がって、その漁船は全部その荒水に投げ回され、そして岸にあった小さな倉庫とか物置もあっという間に流されてしまい、しかしその次に 起こったことは誰もが想像していなかったんですね。その漁港っていうのはもう周りが全部こう絶壁になっている壺の形をした小さなところで、押し寄せてきた水は逃げるところが全くないんです。それを見守っていた消防隊員の人たちは上の方から見ながら、次に起こったことは実は具体的には誰もわからないんです。しかし結果として発見されたのは、流されてめちゃくちゃにされた消防車1台。残念ながら消防隊員の8名は全員流されてしまったのです。その日、こぼれないというところで水の最高水位はなんと 37.9 メートルまで達したのです。他の町々ではたとえ15メートルも高いところにいれば、ほとんどの人は助かったんです。しかし小堀内では 37.9 メートルまで水が上がったんです。そこで、その場所で私はあの日の出を見たんですよ。そしてそこにたどり着く途中で、私はその 37.9 メートルの水位が残した後も見ました。めちゃくちゃにされている消防車も見ました。たとえあの日の出が美しくても、イエスはどこにいるんだろうか。弟子たちはその夜夜通しで忙しくしていました。船を漕いで移動させたり、スポットに着いたらその網を下ろしたり、それをまた上げたり、この作業の繰り返しをずっと朝までやっていたのです。おそらくそんなことで忙しくしているうちに、しばらくでもちょっとでもイエスはどこにいるんだろうかっていう質問を忘れることができたかもしれません。私もその被災地においてイエスはいつどこに現れるんだろうかと思いつつも、結果的に自分にとって慣れている作業をいろいろするようになりました。運転はたくさんやりました。何度も何度も私は東北とこの関東の間を車で走りました。だって運転なら簡単にできる、慣れてる、長距離も構わない、ね、多くの人は長距離運転は疲れると言いますが、なぜか私は何ともないんですね。一日に8時間でも10時間でも12時間でも運転してても大丈夫なんです。やたら運転をしてました。何度もボランティアを被災地へ運び、あるいは物資をトラックに積んでそれを運び、食べ物、服、ある時トラック1台分の自転車を被災地に運んだことすらありました。そして被災地に着けばそれらのものを必要としている人たちに配ってました。また時には一軒一軒家を訪れて、そこに家が残された人たちがいるんです。まあそれはラッキーと思うかもしれませんが、実は大変な目に遭っていたんです。だって周りに店が一軒も残っていない、たまたま家がちょっと高いところにあっただけのことで、そして彼らは職業、職場も流され、また多くの時はライフラインとなる水道やガスも切られる。とにかく私たちは彼らの必要を尋ねては、できる限り必要なものを渡そうと届けようとしていました。またある時は炊き出しに参加しました。 特にこのバーベキューですね。私バーベキューするのが大好きなんです。これならできる。いや、そのようにして私は自分の体が慣れているような作業をしていたんです。主イエスの姿を探し回っているときに、主イエスが現れるのを待っているときに、弟子たちも夜通し漁をし、慣れていること だからやっていたんでしょう。しかし徐々に東の風が、空が明るくなって、もう帰る時間となって、彼らは岸辺へと向かい始めました。まあその日は全然魚が取れなかったんですね。だけどそれも彼らにとっては初めてのことではなかったでしょう。漁ってそんなもんでしょう。決して彼らの漁師としての腕が悪いとか時間の無駄だったとは思っていなかったでしょう。いや、時には大量が取れ、時には少しだけしか取れない、時には全く取れない。だけど漁師であるってことはそんなもんでしょう。岸辺に向かって着けば船をそこにしまい、片付けて家に帰って食事をして寝ること。その時に不思議なことが起こるんですね。皆さんも今日一緒に読みましたのでよくご存知だと思います。岸辺に知らぬ人が立っていて、まだ彼らがそこに着かないうちに声をかけてくるんです。もしかして岸から見てもう船の浮き具合で魚がたくさん積んであるか否かは分かったかもしれません。取れなかったことを気づきながら、その人は別の方法を提案するんです。岸辺から。まあこの時弟子たちの思いの中に何があったのか、残念ながらここに書いてないので分かりません。もうこの短い簡潔な記録しか残っていないんです。そう、その岸辺にいる人は網を反対側に下ろしてみな提案するんですね。そして不思議なことに弟子たちはそのようにするんです。不思議ですよね。いや、あの時湖のこの水の流れがどの程度あったのか分かりませんし、風がどう吹いていたのかも分かりませんけど、普通はそれらのことによって網をどっち側に下ろすかっていうのはもう決められているものなんですよ。反対側に下ろすというのは危険な行為です。もう網が船の下に流されちゃって、で絡んだりする可能性があるから。いや、だけど彼らはその知らない人の提案通りにしたんですよね。いや、もしそれが何かそこら辺で有名な大ベテランの漁師だったら、それは分かりますよ、そのアドバイスを取り入れるのは。あるいはそんなベテランじゃなくても自分と同じくらいの同僚の人だったら、そしてたまたまその人も朝まで漁をしていて、そしてちょうどあそこのスポットに取れたからそこやってごらんって言ってるんだったら、これもまだ分かります。だけどあえてここではその人が誰であるのか弟子たちは分からなかったと書いてあるじゃないですか。彼らはその地域の漁師の人たち全員を知っていたはずです。またこの人たちの中には本当にプロの漁師がいるわけですから、長年の経験を積んで、なんでそこで全く知らない人のアドバイスを聞き入れるんだろうか。とこの時間になればもうヘトヘトに疲れてて、早く家に帰ってお風呂入って寝たいっていう気持ちしかなかったでしょう。 また、この記事を読んでいくと、また他の記事にもありますけど、当時この地域では漁をするときは夜やるのが普通だったんですよね。朝になれば帰るわけです。だけどあえてこの記事の中にはもうすでに日が昇っていたと書いてあるじゃないですか。そんな時に漁をしてもしょうがないと思うことです。じゃあなんでこの人のアドバイスを聞き入れたのでしょう。わかりません、書いてないから。だけどいろいろ推測したくなりますよね。まあ私たちはこの福音書を読む者としてすぐこの箇所に来ると以前の似たような場面を思い出しますよね。およそ3年前にもほとんどそっくりのような出来事があったじゃないですか。だけど弟子たちの思いの中にそんな記憶があったかどうか、この時それを思い起こしていたかどうか、それは分かりません。あるいは何かこう無意識のうちに、いやすごいことが起こりそうだぞという気持ちが起きていたのでしょうか。これも分かりません。いやもしかして弟子たちの中の誰かがもうすでに早いうちから、あの岸辺にいる人はもしかしてっていう思いもあったでしょうか。わかんない、わからないんだけど、どうやらその網を反対側に下ろして、それがもう慌ただしい、おびただしいほどの、魚でいっぱいになっていると気づいた瞬間に彼らは悟ったみたいですね。7節を読みますとそう書いてあるんです。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った、主です。するとシモンペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだと書いてあるんですね。やっとそれが主だと分かったんです。気づいたんです。とすると間もなく彼らは岸辺について、復活の主イエスとの再会があったんです。私も被災地においていろいろと回りながら何度も何度も行って、主イエスがどこで表されるのかを待ち望んでいた中で、これが主だって何度か気づかされました。ある時私はなんと演歌を歌う歌手、関西からやってきた歌手を通して主が表されていることに気づかされました。名前はちょっと覚えてないんですけど、まあどうせかなりマイナーの方なので言っても誰も知らないと思います。彼女はもうバリバリのこう関西の、なんだろうね、演歌歌手なのか漫才なのかわからないような、あんな感じで、パフォーマンスを、この仮説を回りながらずっとツアーを組んでいたんですね。この衣装も本当に笑えばいいのか泣けばいいのか分かんないぐらい、こうギラギラとした、もうどうにもならない派手派手しい衣装で、全くその仮説のこう空気に合わない、ステージがないため、ちょっとでも身を高くするってことで、その地元の方が瓶ビールが入ってるプラスチックのケースがあるじゃないですか、あれを2つひっくり返してこの上に立ちなさいって言って、だけどあれ裸足で立つとすごい足の裏が痛いんですよね。立ち上がった瞬間に、あかん痛いわみたいな感じで、まあ彼女の歌も、まあ、質としてはまあまあでしょうか。だけど地元の人たちは喜んでそれを聞いていたんですよ。でもよく笑える時となっていて、そこで何が起こっているのか私気づいたのは、そのパフォーマン パフォーマンスが終わってからのことでした。その仮説でそれを聞いていた人たちといえば、もうほとんどが高齢者です。いや、全員と言ってもいいでしょう。彼らはその音楽を楽しんで、そして終わった時点で今度彼らが一つ申し出があったんですね。私たちがあなたのために歌う一曲歌ってもいいでしょうかと言ってきたんです。その人たちといえば、これは大船渡市の外れにある小さな漁村、料理という町でしたが、全員が漁業に関わっている人たちなんです。そしてその彼らが歌った歌とは漁師の歌、民謡。そして話によれば、それは漁船が帰ってくるときに、もしも大量取れたときは、その船から旗を立たせるんですってね。で、漁港に近づいてくると、みんなが岸辺からそれを見えて、あ、今日は大量だと言って、全員が出てきて、その荷下ろしに参加するんです。そしてそのときに歌う歌なんですね。一人のおじいちゃんが、そのリードを取って、でみんながそれをこう繰り返すように上手に歌ってました。その歌を歌ってる時に、私は一生懸命録画をしながら歌ってる人々の目を見ると、実はそこに大きな悲しみと苦しみがあることを言うまでもなく分かりました。だってあの3.11 の悲劇によって、料理という漁村の漁船は全て流されてしまったんです。もしかして二度とその町で漁は行われないという可能性もあるとこだったんです。しかし、そういう悲しみを持ちながらも、この人たちが声を一緒に一つにして合わせて歌っているその姿を見たときに、私は、あ、この人たちはきっと大丈夫だという確信が与えられました。なぜかというと、震災によって多くのものを失っていく中で、一番高価なものは何だったかというと、それは漁船ではありませんでした。いや、家でもなかったです。いや、命でもなかったでしょう。失われたものの中で最も高価であったのは、それは人との絆じゃないですか。共にずっと代々暮らしている人たちの間に生まれるコミュニティ、絆っていうのは、失われたら大変なことなんです。だけどあの日何が起こったかというと、あのヘンテコリンな演歌歌手のパフォーマンスを通して、その被災者たちは、まだ私たちのところにはこの絆が残っているんだということに気づかされたことだったんです。まだ私たちには歌があるということに気づかされたことなんです。そしてそのことによって、主イエスは彼らの心を癒してくださっていることが間違いなく見ることができました。主イエスはあの日そこにご自分の姿を現してくださいました。その演歌歌手を通して、私はその日のことを忘れることはできません。また別の日のことでしたが、もう一つの仮説へ出かけていきました。小さなボランティアチームと一緒に行って、まあ、よくあるパターンで、そこにいる人たちを集めてきては、何かちょっとした手芸をやったり、茶会の時を持つ、まあ、いわゆるそれも、その失われた絆を再建するための作業なんですね。 で、そこは他のどこの仮説と変わることなく高齢者ばかり、しかも手芸とかっていうと大体おばあちゃんしか来ないんですね。その日はそのおばあちゃんが何人かいて、プラスちょっと変わった人がもう一人いたんです。20代の若い男性でした。そして彼は小さな子供2人を連れてそこに参加していたんです。もう見るにも合わないんですよ、その空気と。だって頭は茶髪で、もう服装も全然おばあちゃんたちとは違う。子供2人を連れて、だけど彼は嬉しそうにそのばあちゃんたちと一緒に楽しくその手芸をやっているわけですよ。その奥様というのはその日何か用事があって、その時の集まりの最後にならないと到着しなかったんですけど、奥様も全く同じで、そこの他の人たちとは全然違う雰囲気の若い人だったんですね。だけどそこでみんなの注目を引いていたのはその夫婦ではありません。二人の子供だったんですよ。娘さんが3、4歳ぐらいでしょうか。息子さんはまだ1歳にならない。そして二人の子供にもう見るだけですぐ分かるほどの重い障害があったのです。娘さんは3、4歳でありながらもまだ歩くことができない、喋ることもできない。またその息子さんは震災直後に生まれた子だったんですけど、まだ赤ん坊でもう見るにも重い重い身体障害を持っている子だったんですよ。だけどね、あのおばあちゃんたちのその子供に対する態度っていうのは本当にすごかったですよ。全くね、あ、かわいそうにとか、あるいは恥ずかしいとか、そういう気配は全くありませんでした。いや、むしろおばあちゃんたちはその子供たちが自分のところにいるっていうことがもう嬉しくて嬉しくてたまらない感じでした。だってその仮説に他に若い家族がいなかったんですよ。でもおばあちゃんたちはまさにそれが自分の孫であるかのような心を持って嬉しそうにその子供たちと遊んだり、それを見ていたり褒めたりしていたんですよ。そう、あの二人の重い障害を持った子供たちがそのばあちゃんたちにとってはもう誇りと喜びだったんですよ。だって彼らは家族になっていたからです。そこでも私は気づいたんです。主イエスはご自分の姿をここにも表しているんだなと。そして失われた絆というのをここで癒してくださっているんだと。それも主イエスは二人の重い障害を持った子供たちを通してそのように働いてくださっていたんです。主イエスはよみがえられました。主イエスは生きておられるんです。私たちのただ中にいるんです。もしかして今日私たちが問われているのはその表されている主イエスの姿に気づいているかどうかじゃないでしょうか。いや、意外とイエスはご自分の姿を表すというのは最も痛みと苦しみの多い状況の中であったりもするんですね。皆さんいかがですか。近頃主イエスの姿に気づかされているでしょうか。お祈りします。私たちの目を開いてください。 御子イエス・キリストの姿が見えるために、私たちの心を開いてください。表された生けるキリストの姿に気づくことができますように。御子の御名によってお祈りいたします。アーメン。